舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私永野由佳がお届けしております。ななこチャットラジオ木曜日、本日は第1木曜日ということでスタンドバイミーのコーナーをお届けいたします。このコーナーは TWM プロジェクト代表、気候整体師でメンタルトレーナーの時田康弘さんと毎月1回リスナーの皆さんをファンタジーの世界へと誘います。あなたは自分のことをどれだけ知っているでしょうか。何のために生まれてどこに向かって生きていますか。人は生まれてくるときに人生の設計図を描いてくるそうです。でもこの世に降りたときに全て忘れてしまいます。そして誰もが価値ある人生とするためにいろいろな知識や常識、人間関係を学び歩んできました。あなたは今回の人生に心から満足していますか。素直にイエスと言えなかったあなたもそのままで大丈夫です。全ての答えはあなたの中にあるのです。ラジオを聞きながら毎回本当の自分を思い出し、もっと自分らしく生きられるようなワークをしていきますので、メモの準備をしてお聞きくださいね。ということで本日も時田さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日でね、オープニングにもお伝えしたんですけれども、うん、広島がね原爆が投下されてから今日で75年ということで、
うんうん、
今年の3月現在でね、うん、この被爆者の人数っていうのが出てるんですけれども、うんうんうん、全国で136,682人、そしてその方たちの平均年齢は 83.31 歳ということでね、ちょうど私のおばあちゃん、うん、おじいちゃん、うん、おばあちゃんの世代なんですよね。でうちのおばあちゃんが81で、うん、じいちゃんが10個上なんで91なんですけど、うん、じいちゃんがね、なんか聞いた話によりますと、うん、子供の頃から目が悪かったみたいで、はい、兵隊になれなかったって。
あー、なるほど。
それでね、じいちゃん今も元気に来ているんですけれども、
うんうんうん、
なんか本当にね、うん、こうして今自分の、うん、自分たちの代に命がつながれているっていうことが、うん、当たり前じゃないんだなっていうふうにね、本当に感じました。
そうですよね、うん、DNA がね、おじいちゃん生きてなかったら僕たちいないっていうね、うん、その発想でね、やっぱりこう敬老していきたいなっていうふうに思いますよね、うん、戦争に行けなかったっていう後悔の念でね、みんな生きていくのに自分だけ行けないっていうね、うん、でも僕もそういう人たちの話を聞いたことありますけど、だからこそね、行った人たちの分まで、うん、自分が幸せに、また自分の家族を、一族をね、幸せにしていくっていう、そういう日だと思うんですけどね、この8月のこの、うん、戦争に関わる記念日っていうのは、記念日というかね、うん、メモリアルデーというか、
うん、
ですよね。
なんかね、今じいちゃんのこと思い出したんですけど、うん、今もね生きてるんですけどね、
うん、
じいちゃん家に行くといつもね朝晩ね、
うん、
仏様に拝んでるんですよ。でなんかこう何も見ないでこうブツブツブツブツ唱えてるんですけど、うん、私その姿がね本当にすごいなと思って、うん、それを毎日毎日2回も続けてるんですよ。で、まあ、多分私たちの健康とかも祈ってくれてるんじゃないかなと思うんですけれども、うんうんうん、本当にね真似できないですよね、うん、
だからそういう祈るという、ね、作業って言ったらおかしいですけども、うん、その日課というか日常というかを続けていくのが当たり前の人と全く当たり前じゃない人というの
は、私はそう思う全く
、まあ、僕もありがたいことに20代の半ばでそういうことを教えてもらってですね、まあ、僕も朝晩やってるんですけども。
あ、そうなんですか、
うん、やっぱ自分のがやっぱり毎日ね、神7代下7代の、まあ、神7代のご先祖さんの代表として今日一日目いっぱい喜んでもらえる生き方をします。でこれから生まれてくるだろう下7代の孫子孫のために、あんたのおじいちゃんはすごかったんだよって、あなたの先祖はすごかったんだよって言われる今日一日を過ごしますっていうのを、そういうことを教えてもらってからずっと毎日やってるんですけど、
ね、それ毎日朝晩唱えておられるんですか。
うん、そうそうそう、
すごいな。
やってると、ね、当たり前になっちゃってるので、うん、でまた僕がその教えてもらった中でやっぱそういうことやってる人が当たり前みんなやってたので、
うん、
でも育った環境はそうじゃなかった、
うん、
なんかこういう、ね、法事とかそういう時にお坊さんに来てもらって、なんか、ね、僕はちっちゃい頃、これはね電波に乗ったあれかもしれないですけど、お仕事みたいな、うん、そういう 僕らが祈ればいいのになんでこうお金を払って祈ってもらわないといけないんだろうという疑問がありました。まあ、そういうのもあって、あのそういういろんな勉強も結局していったんですけどね、宗教の歴史とかいろんなこと、そんな中で日本という国がどういう生き方をしてきたのかっていう、まあ、そういうことをやっぱ本当は昔はじいちゃんばあちゃんがね孫に教えてたんですよね。それがいつからかこうストップしちゃって、やっぱりこう戦争のことを語りたくないお年寄りもたくさんいらっしゃったり、ね、しますけど、でも自分たちが語らないとっていうことで語り部となっている方々もたくさんいるじゃないですか。まあ、ぜひ子どもさんたちこの夏休みね、そういう機会、まあ、今はこうやってオンラインでもね聞けるので、すごい悲惨なことではあると思うんです。今日も多分ニュースでいろんな、ね、その当時の死者のそういう映像とか広島の原爆の代表的なのを見たと思うんですけど、そこはネガティブですけども、だからこうするんだっていう、こう生きるんだっていう、まあ、おじいちゃん毎日そういう思いで生きてらっしゃるんじゃないですか、
ね、え本当にありがたいですし、うん、なんか今ね同じことを時田さんもされているっていうのを初めて知って時田さんのねその心の強さっていうのの秘密がまた一つ分かったような気がしますそれではねここで一旦お知らせを挟みまして、はい、お話の続きをお伺いしたいと思います。私ゆっかがお届けしておりますななこチャットラジオ木曜日、本日は第一木曜日ということで時田さんと一緒にスタンドバイミーのコーナーをお届けしております。さあここからはね生きがい論に移っていきたいと思いますけれども、
はい、前回までね、この長きにわたって去年の暮れからね、うん、死ぬということについてずっとやってきましたけど、うん、今日から新しいところに入ります。この生きがいの本質という飯田先生の本の中の第4章、病気やハンディキャップを持つということ、うん、生まれながらにしてハンディキャップを持って生まれてくる子どもさんとか、まあ、病気途中で人生の途中で大きな病気になったり、 またあのがんというね余命宣告を受けた人たちっていう、そこにも大きな大きな意味があるっていう、そういったあの観点からねまた一緒に勉強していきたい、学んでいきたいなと思うんですが、ちょっと読みますね。思い通りにならないからこそ価値があるという大前提を通して人生というものを捉え直してみると、病気やハンディキャップ括弧障害を持つという、現象はどのように解釈することができるのでしょうか。ここからはこのような観点から病気やハンディキャップという現象が意味する本当の価値について明らかにしてみましょうということで、まず最初はですねこの病気になるということについてのお話になるんですが、その大前提としてあの飯田先生がこういうあのことを最初に言ってるんですが、何かというと本当の名医って何でしょうっていうね、ゆかさんの名医って、名医ってあの名前の名に医者の医ですけど、はい、名医って言ったらどんなイメージですか。
腕のいいお医者さんのイメージです、うんうん
う
ん、
でじゃあ腕のいいっていうのは具体的にどういうことでしょう。
その患者さんを治せるというか、うん、元気にすることができる、
まあ、エキスパートですよね、うん、例えば、脳外科の、ね、エキスパートなんか神の手とかって言って、まあ、その技術的なものがどうしても先に行きますけど、今ゆっかさんおっしゃったように、患者さんを元気にすること、うんっていうのは物理的なものだけですかって言ったらそうじゃないですよねっていうのがこの飯田さんのこの観点なんですね、うん、でここでちょっと本の中で紹介されているのが栃木県、ごめんなさい岐阜県ですね、岐阜羽島駅の近く、車で15分のところにね、船戸外科内科クリニックっていうところがあるそうです、うん、お船の船難しい方の船ですねに、戸棚のと、戸締まりのとで外科内科クリニック、僕もこれネットで調べたんだけどまだあのちゃんと原点とございます、うん、でここの院長の船戸先生っていう方は、西洋医学と東洋医学の融合、ね、を試みながら患者さんとご家族の心のケアを重視する未来の医療スタイルに取り組まれています。でこの未来の医療スタイルって何っていうと、単に患者さんの病気を治すだけではなく患者さんとそのご家族の方々に一緒になって、ね、スタッフも一緒になって生きること、また死ぬことの意味をお考えいただくことですと、それによって誰もが持っている自分自身の存在価値や自分の家族と共に生きていることの価値について気づいていただき、人生で起こるすべての出来事に貴重な価値があるという、需要を受け入れるねと感謝の気持ちを高めようとする、根源的な治療方法です。こんなドクターいるんだと思って僕はこれを読んだ時すごいもうテンション上がりましたけど、僕はまあ、大阪でね、まあ、整形外科とかその整骨院というそういう体のね ボディケアの方ね、医療の分野に携わってましたけども、やっぱりどうしてもその、心のケアまではなかなか現場やってないできないんですよね。で僕はやっぱこういう生き方してるので、まあ、そこで一期一会で本当に短い時間でもその人の人生にちょっとでもね、なんかプラスになるメッセージができたらなと思ってやってきて、まあ、そういう現場にいる中で読んだ本がこの本なわけなんですけども、わあよかったなというまず思いました、うんうん、でこのような医療スタイルは患者さんとご家族が生きることの価値を発見する手助けをしたり、ご家族の絆の大切さを再認識するように促したり、死ぬことの恐怖を取り除いて心の準備を進めたりすることによって、患者さんが本来持っている自己治癒力、ね、自分で自分の体を治す力ですよね、それを患者さんとご家族の両方双方にとって安らかで感謝に満ちた素晴らしい体験にするよう心がけますって。だからそのがんです余命半年ですとかって言われた時点で、まあ、僕はいつもねおめでとうなんですけども今回はそういう、ミッションを用意して生まれてきたんです、あなたすごいですねっていうところからスタートする、これが飯田先生の考え方でもあるんですけど、まさにこれ医療の世界でこれをやってるっていう、で家族とともにそのよし今回こういう病気でチャレンジするって生まれてきたんだ、家族でみんなでよしやるぞっていうね、どこまでできるかっていう、そういうことをそういうマインドでいることによって自然治癒力が高まる、これはもう医学的にも証明されてるっていうところなんですよね、ポジティブですよね、エネルギーがね、まあ、そういう治療をやってるっていうことで、で、ここで言われてる飯田先生の言う名医についてじゃあちょっとお話しますね、
はい、
本当の名医というのは患者さんやご家族が、あの先生は病気を治してくれるだけではなく、いざこの世を去るという時には安らやかで感謝に満ちた素晴らしい死へと、死ぬということ、ね、死へと導いてくださるそうだ、ぜひとも最後はあの先生に看取っていただきたいと患者さんから願われるようなお医者さんのことを言いますと、
なるほど
すごいよね、
うん
うん、で僕らの終末医療っていうね、そういう特化したところでのドキュメンタリーとか、そこにいらっしゃるドクターとか看護師さんたり、やっぱりこういう思いがあるっていうのはすごくやっぱドキュメントを見てても感じます、
うん、
でやっぱり死に向かい合う患者さんと、まあ、向き合う、まあ、そういう医療スタッフであるからこそね、やっぱりこうそういう観点で患者さんを見れるってこんな幸せなことは僕ないなと。だっていつか死んでいくのをなんかこうね、みんなでこうネガティブな気持ちでね、行くっていうのではなくて喜び受け入れるっていう、
うん
うん、で最後に、死生観、死ぬ生きるね、死と生と死に対する感覚、死生観、人生観、家族観を変えるという方法が患者さんとそのご家族に対して、予想以上に大きな効果をもたらすことがこのドクター の, 体験の中で、分かっていますっていうね、ということでですね、まあ、この飯田先生が言いたいことはやっぱりこの、病気、ハンディキャップ、ね、こういう障害っていうのも全部自分が設定して生まれてきたんだって、ね、これまでこの番組が始まってずっと言い続けてるってことですけど、うまくいかないからこそ意味があるっていう、
うん、
で命に関わるようなことを言われるとちょっと感情的にバーンと持っていかれ気味ですけども、でもそうじゃなくて、で僕もこれまでいろんな方と関わっていく中で、やっぱり余命3ヶ月って言われたのにもかかわらず3年まで延命し続けて、本当に最後は安らかに眠るように天使のようにお亡くなりになられた方たくさん見てきてます、うん、だからやっぱりね、あとはそのご本人がね、そうだそうなんだって思って生きるのが、そんなわけないやんってっていう、そのここなんですよね、やっぱりね、本当に私はって言って、なんで私ばっかりっていうのって、私だからこそこういう状況になったからこそ、こんな病気になったんだけど私元気いっぱい生きるねっていうことをすることによって人に元気を与えることができる、ね、そんな生き方ができるといいなっていう思います。
本当ですね、はい、うん、安らかで感謝に満ちたし、うん、理想ですね、
うん
うん、
やっぱり大往生っていう言葉ありますけれども、本当に僕関わってる人たち皆さんに言ってるし、僕もそうなんですけど、あー楽しかったって言って死にたいなと。
本当にそうですね、
なんていう映画だったかちょっと忘れたんですけど、まさにそこでその女優さんがね、そういうセリフを言って亡くなられたんですよ、あー楽しかったって言って、うん、やっぱり家族も救われますし、 死に対する恐怖っていうのはあるんですけども、うん、ここを超越するようなメンタリティー、ね、どんどんこれからも学んでいきたいなって思います。
本当ですね、さあ今日から、ね、新しい章に入りました。病気やハンディキャップを持つことということなんですけれども、やっぱり、ね、あの日本人の今2人に1人はがんになるというふうに言われていて、もう大変高い確率ですよね、あの先ほど出てきたうちのじいちゃんもそうなんですけど、でうちの母もそうやし、まあ、私ももしかしたら、ね、いつなってもおかしくないという状況の中ですけれども、それをどう捉えるのかということですよね。
がんは治る病気やでって言ったらへっていう人もいるかもしれないですけど、まあ、そういう観点も とっても必要で、だから日本のねそういう話をしていくと2人に1人になってしまった理由っていうのは実はいっぱいあって、それ話するとこのラジオの時間
長くなってしまいそうですね。
またそれは別の機会に
ということでね、そういった病気やハンディキャップですら自分で選んで生まれてきている、ということですね、これをどういうふうに向き合っていくのか、ということですね、安らかで感謝に満ちた死を迎えるために今の私たちがね、一日一日をどんな気持ちで過ごしていけばいいのか、
そうです、
そんな最後を迎えるためにはどんな選択をしたらいいのかなっていうのをね、ちょっと頭の片隅に置いていただいて、日々を過ごしていただけたらなと、いうふうに思います。それではここで一曲お届けします。ななこちゃったラジオ木曜日、本日は第一木曜日ということで、毎月恒例のスタンドバイミーのコーナーを TWM プロジェクト代表時田康弘さんとお届けしております。ということであっという間にもうエンディングに近づいてきてしまいました
。
本当に早いですねこのコーナー、毎回思いますけど、じゃあ今回も宿題をお願いいたします。
はい、前回がね、お友達とお話をして、
あれこれ今日今回振り返ってない、
振り返ってない、振り返ろう、
あれ、は
い、
あ雑談が長かったんだ、ね、ごめんなさい、
は
い、
じゃ振り返りましょ う、
はい、すいません、はい、
で相手のいいこと探しということでね、多分ゆっかさんのことから家族とやったのかなと思うんですけど、どうですかね、こんなところがいいよねとかってその人のいいところを見つけて教えてあげるっていうこと、そういう素敵なコミュニティをね、その空気感を作りましょうっていうことだったんですけど、どうでしたか、やってみて。
あの私最近職場の仲間とそれするんですけど、
おいいですね、
本当に素敵な人ばっかりなんですよ。
素敵
で、あなたのこういうところがいいですねとか、こういうところがいいですねとか、あのその性格的なこともそうやし、髪の毛なんか切ったり染めたりして、でもいや似合いますねとか、なんかその見た目的なこともそうですし、なんか褒め合ってます、でやっぱりねそういう空気感で過ごしていると嬉しいですし、なんかもっといいことしてあげたくなる、そういうなんかいい循環が生まれてる感じがしますね。
やっぱ仕事の効率も良くなるし、ちょっとした、ね、ミスがあったら、あ、いいよいいよってね、なっていくんですよね。
そう、そうやって言ってくれるんですよ、いいですいいですいいです、もう全然やりますみたいな。
素敵素敵素敵、
本当にねやりやすい、いいチームに恵まれました、
はい、ぜひやり続けてください。でそれで今回はですね、この8月のワークはそのさらに相手の良いところ探しっていうのを今回はやりましたけど、その次に今日の良かった探しっていうのをね、やっていただきたい。これは職場でも当然できるわけで、なんかあのトラブルがあったりミスがあったり、いろんなことありますけれども、その時に丸々なネガティブがあったけど、でもこれも丸々になるので良かったっていう、こういう良かった探しというのをぜひやってもらいたいと思うんですね。良かった探しっていうと、なんか自分が本当に心から良かったと思えることだけがあったかなかったかっていう、そういうレベルなんですけど、もう一つ上、なんかトラブルが起きた、なんかネガティブなことがあった、でも、これがあったことによってこういういいことにつながるよねって、そういう解釈をするっていう、この習慣作りっていうことで、今日の良かった探しっていうワークになります。例えば、昨日夫婦喧嘩しちゃったけど、でもこうなったのも相手が自分のことを心配してくれてたら買ってたからだよねって、あ気づけたからよかった、っていう、こんな感覚。
なるほど、
でまたそれを、実は昨日喧嘩したけどさ、あなたが私のことを心配してくれてるから言ってくれたんだと思えてよかったと思ったっていうと、なんか仲直りしそうな感じですよね。
本当ですね、
こういうふうにネガティブな出来事を全部ポジティブに変換してしまうっていう、この技を身につけていただくという、ちょっとレベルの高いことなんですけど。
なるほど。
これがこの飯田先生の、あの理論でもあるように、うまくいかないからこそ意味があるっていう、全て意味があるものにしてしまうっていう、これを実際に 実践していただこうということで、日々の出来事を結局は全てよしってね、でしていく、でさらに人生を素敵にしていくというワークにこれがつながっていきます。
はあ、 はい、ということで
家族と職場でやってください。
はい、8月のワークは今日の良かった探しです。でただ単に良かったこと、例えば今日ね、うん、天気が良くって、うん、洗濯物がよう乾いたなっていうのもまあまあありなんですけど、
もちろんもちろん、
うん、それよりもちょっと一歩踏み込んで一見ネガティブな出来事があったけど、うんまあ、結局こうなったから良かったなっていうのが、
う
ん
う
ん、
でき
たらそういうのをちょっと見つけていただいて、これもまたメモしていったらよろしいですか。
ぜひやってってください。でそしたらもういいことしか 見れなくなっていくので、
うん、
そうなっちゃえば今度は幸せを引き寄せる人になってしまいます。
なるほど、もうそういう視点で世の中見るようになっちゃいますもんね。
そう、
うん
まあ、そういう人たちがどんどんどんどんできていくと、うん、そういう人たちがまたその先を幸せにしていくので、うん、本当にそういう連鎖をね、あのこの夏休みやっていただきたいなというふうに思います。
はい、ぜひ、はい、ということで今日の良かった探し、今日からぜひ始めてみていただきたいと思います。
はい、
そして、毎月恒例の舞鶴で自分にご褒美の日、
はいはい、今日ここ終わってから、古民家宿西館さんで、この後4時半からね、深夜まで、ボディケアと、心のケアですね、うん、させていただきます。結構予約がね入ってきて、ちょっと今日無理かもしれないですけどで明日はね、毎月第1金曜日あのシュフロアさんで、気候セミナーと未来塾っていうのをやってたんですけど、明日はちょっとね、シュフロアさんがイベントが入りまして、で、2日連続で再開案で、
あ、初めてじゃないですか。
そうなんですよ、再開案さんにお願いをしてですね、明日も再開案で、ただもうなんか予約入ってるみたいで、ですのであのちょっとお受けできないかもしれないんですけども、あの明日もさせていただくことになりました。
はい、ということで今日はね、舞鶴で自分にご褒美の日ということで、この後西館さんにて心と体のセラピーあるということなんですが、ね、毎週金曜日恒例だったシュフロアさんでのイベントが、はい、明日は急遽ね西館さんでの
では
い、セッションセミナーに変わっておりますので、はい、興味のある方いらっしゃいましたら TWM プロジェクトさんにお問い合わせいただきたいと思います。はいはい、います。そして他にはどんなことがありますか。はい、
あとあの毎月恒例のね、久美浜マルシェっていうのをやってたんですけど、うん、そこの会場が改装工事につき、台座のね、TD ホームさん、TD ホーム京丹後さん、久保工務店さんでね、開催するんですけども、実はこれ名前を今回から変えるってことになりまして、久美浜でやってないのでなのであの、まあ、寄り道サロンっていう名前がここにはもともとありましたので、うん、まあ、寄り道マルシェっていうね、寄り道マルシェ、ちょっと寄り道していこうかっていう感じで、うん、することになりました。日にちは8月の9日日曜日、朝10時から夕方5時まで、このキリーホーム京丹後さんで、させていただきます。
はい、いい名前ですね、寄り道マルシェ。
そうそうそう、ちょっと寄り道していこうかっていうねそんな感じで来ていただければと思います。
はい、はい、こちらが8月9日日曜日の開催です。はい、他にもありますか。
はい、最後にあの、うん、ずっとサブスクリプションね、動画コンテンツの配信サービス、語り部レボリューションというのをやってきましたけど、まあ、この飯田先生の本の朗読と僕の、 あのメッセージ、それから、宇宙人アミっていうね、あの知る人ぞ知る桜桃子さんが挿絵を描いたというね、宇宙人とあの少年との物語のこの朗読と、あと未来塾、この3本立てを、実はこの8月末まで1000円で見放題キャンペーンというのをやることになりましたので、こちらもご興味ある方は、ぜひ試してみたい方はお問い合わせください。
はい、
以上でございます。
はい、ありがとうございます。はい、でこの夏休みもね、いろんなところに出かけようかなって本来ならね計画している時期ではあるんですけれども、
ね、
ちょっとねこんな世の中だし、舞鶴、うんうん、にいようかな、この辺にね、地元で過ごそうかなというふうに思っていらっしゃる方、ね、こういったものも1000円で8月中見放題ということですの で、
ね、
引きこもりにはもってこいの。
いやいやいや、本当に本当にいい意味で引きこもり、うん、あの本当にね、子育てのことで悩んでらっしゃるお母さん方とかも結構ね、あのご協力いただいてますので、また見ていただければと思います。
はい、ちょうどね、子供たちが夏休みでずっと家にいる時期ですからね、
そうですよね、
行き詰まった方、よかったら、
はい、ぜひぜひ、
はい、こちらの方にもお問い合わせいただけたらなと思います。さあ、このね、スタンドバイミーのコーナーは毎月ポッドキャストにも上がっております。はい、
そうですね、
FM 舞鶴のホームページ、はい、そして TWM プロジェクトさんのホームページにもリンクを貼っていただいております。
はい、貼っておりますのでご覧ください。
はい、いつでもどこでも何度でも再生していただくことができます。はい、よかったら合わせてお楽しみください。はい、ということでね、ときたさんとはまた来月の第一木曜日にお会いしたいと思います。はい、今月もありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。